便所のつぶやきをみんなに届けたい、小さなスケールの大きな野望。
ということで、いきたいと思いますけれども、
はい、行きましょうか。
デデデデンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテ
テンテテンテテンテテンテテンテテン
テテンテ
テンテテンテテンテテンテ
テンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテ
全然気づかなかったです。
ええー、
これじゃなかったですか？
これは、この X ファイルのテーマは、もともと、ホイップ事故物件レポートで使ってたテーマ曲なんですよ。で、ホイップアンダーグラウンドレポートは、基本的にあの、近代一少年の事件簿。
そうだ。
てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんってやってたんですけど、
はいはいはい。
やっぱね、近代値じゃないんだよな。
なるほど、なるほど。だから、もう、あえて、事故物件レポートの方のを、持ってきた。
そう。
ホップさん、どうだっていい。
あ、そう。そこじゃなかった。問題は。
全然どうでもいいです。
申し訳ない。今回、ホップアンダーグラウンドレポート、ホイップ坊やがですね、
はい、
興味の赴くまま、好奇心のまま、知られざる世界に潜入して、取材を行っていくという、
はいはいはい、
まあ、このレポートなんですけれども、今回私、伝説の消費者金融に、
ほう。
潜入してまいりました。いや、潜入ね。またね、
うん、
うまーくできなかったんすけどね。
あら。でもあのね、伝説の消費者金融っていうのは、前に一回便所でね、
そうです。
お話出ましたよね。
第324回、スナック菓子5選という回のですね、
うん、
オープニングトークで、ちょっと話をさせてもらっているんですけれども、はいはいはい、まあ、あの、ホイップ坊やはまず自己破産してるんですよ、
うん。
で、自己破産してると、5年間は基本もうどっからもお金借りれないし、うん、クレジットカードとかも当然作れないんですけれども、
はいはいはい、
そんなブラックでも貸してくれる金融会社が、実は人知れず存在しているんですよ。
はいはいはい、
これはね、闇金ではないんです、
うん、
闇金はもちろん問題外、
うんうん、
あっちはもうアウトローの世界だから本当にやばいんですけ ど、
なるほど、
ギリギリ合法の会社である
まあやばいことは変わらないってことですね。
やばいことは変わらないで、自己破産者でも借りれる消費者金融って、
うん、
まあ我々ね、多重債務者であったりとか、
うんうん、
金銭感覚バカな人間たちの間で何社かやっぱ知られているんですけども、
なるほど、なるほど。
そのうちの一つ、伝説の消費者金融と呼ばれるところがありまして、う
ん、はいはい。
未だにですね、
うん、
対面予診という方法を行ってるんですよ。
ほう。
対面予診。
うん、
まあ、競技消費者金融とかっていうのは、まあ、オペレーターと、こう、ATM みたいな機械で繋いで、うん、で、ご本人確認であったりとか、在籍確認とかっていうのを行うんです。極力、消費者金融側と債務者っていうのが、直接会わないでもお金を借りれるように、う
ん、はいはいはい、
心理的をいかに負担少なくさせていくかと。
うん、
いう方向に進んできたのに、未だに20年前の何は金融道スタイルで、店舗に直接出向き、
はい、
そして、おい、お前嘘ついてねえだろうなと、半分恫喝されながら、すいません、大丈夫です。5万円お願いします。必ず返しますと、
うん、
頭を下げてお金を借りるスタイル。
はいはいはい。
これね、なかなかないんですよ。
うん、なるほどね。
今。
はいはいはい。
この昔ながらの対面予診スタイルというのをやってる伝説の消費者金融。まあ、ちょっと名前は言えないんですけれども、うん、ここに行ってきたという話をしたのが第324回。
うん。
ちょっとオープニングちょっと聞いてみてください。
はいはいはい。うん、
まあ、そこでね、ジョア事件っていうのもありました。
ありましたね。ジョア事件。
まあ、ちょっとかましをね、入れられたこともあったんですけれども。
ジョアでって思う方もいらっしゃるかもしれませんけどね。
何があったのかはぜひ聞いていただきたい。
はい、
もう一回ですね、一、うん、年経って、
はい、
ちょっとまあ、今非常に金銭的に困ってますんで、
うん、
行ってきまして。
ほう。
で、申し込みをしてきたんですけれども、
うん、
残念ながら今回、まあのっけからこんなことを言うのなんですけど、
うん、
店舗に行くことすらできなかったんです。
ほう。
なぜかというと、ほう、1年前にやっぱり一度落とされてるんですね。
うんうんうんうん、
まあ家族とのつながりもない、まあ自己破産はしている。まあ、うん、借りれる場合もあるんですけれども、まあ結局僕の属性ではダメだった。
うん、
お前彼女いんのか？あ、はい、います。当時言ったんですよ。
はい、
彼女連れてこいと。で、彼女の収入次第だけど、彼女保証人に立てたら、まあこれこれ貸せる、いうことを言われまして。
うん、
で、落とされたんですけれども、まあ、一年経ってちょっとね、もう一回挑戦したんですけど、同じようなことを言われて、結局ダメだったんですよ。うん、
はいはいはい。
まあ、非常に情けない結果に終わったんではありますが、
はいはいはい、
一応で、電話の音声だけは、一応録音してまいりましたんで、
ただじゃ転ばないね。
はい。まあ、ギリギリヤクザじゃない方たちと、ホイップ坊やの、もう震える子羊のような
もうリアルにその電話でのやり取りってことね。
やり取りをちょっとまあ今回お聞きいただけたらなと思いました。
そうですか。
はい。まあこういう世界がまだ存在しているよということだけ皆さんになんか伝わったらいいなと。
なるほど。
ちょっと電話の音声を披露したいと思います。
わかりました。
いきます。
お電話ありがとうございます。池袋店でございます。
あ、もしもし。
はい。
ですね、11月28日にですね、
はい、
仮審査をしていただいたんですけれども、はい、結果のお電話の方がですね、来なくてですね、
お名前フルネームでよろしいですか？
はい。高橋俊介です、
はい。はい、少々お待ちくださいね。
はい。
わかりました。
あ、もしもし、ですね、はい、先月28日にですね、
はい、
仮審査の、していただいたんですけれども、
うん、
結果をですね、どうなったかちょっと、お電話したんですけれども、はい、やっぱ落ちたってことなんでしょうかね。
ちょっと待ってくださいね。
はい。
先月の28日、インターネットを申し込みされた方？
あ、電話申し込みをしまして、で、うん、池袋店さんの方から、お電話来まして、
うん、
で、収入であるとか、あと、うん、現在のアパート持ち家であるとか、そういうところを、聞かれまして、で、答えて、で、ちょっと待ってください、何十分後かにかけますっていうので、
うん、
待ってたんですけれども、
うん、
で、
それでってことですか？
あ、はい、
それでってこと？
あ、そうですね、はい、はい。
あ、じゃあ、申し訳ないんだけどね。
はい。
行き違っちゃいけないんで、
はい、
もう一度ちょっと伺っても大丈夫ですか？
あ、はい、大丈夫です。
すいませんね。
はい、
まずお名前ね、高橋何さん？
高橋俊介です。
生年月日お願いできます？
はい、昭和61年。
はい、
9月4日です。
4でよろしいですね。
はい、4です。
少々お待ちくださいね。
はい。
高橋さん。
はい。
1月に来てくれてるよね、4日の日に。
1月。
去年うちに1回来てんだよね。
あ、そうです、1回行ってますね。
来てくれてるよね。
はい。
その時と状況は変わると変わったか変わってないかって話を多分したと思うんだけど。
はいはい。
次の目の方だよね。
そうですね、はい。
現状借り入れというのはどんなもんなんですか？
借り入れは今なしですね。
なし。
ただ、平成27年に一回自己破産をしておりまして、
うん、
でのちょっと申し込みだったんですけれども、
それはいいんだけど、
はい、
今現在借り入れはないということでいいの？
あ、はい。
闇金融さんとかもないないってこと
ですか？あ、何もないですね。はい。
うん、借り入れ規模はいくらぐらい？
5万ですね。
5万ね。
はい。
今仕事は何やってるの？
今ウーバーイーツっていう自転車のこうデリバリー代行みたいなことをやってまして、で週払いですね。で、まだちょっと始めたばっかりなんですけれども、それでちょっと当座のその生活資金として5万円をちょっとお借りできないかなという。
あれウーバーイーツさんって日払いなの？
週払いですね。
週。
はい。
毎週何曜日って決まりがあるの？
いや、それは決まりはないですね。はい。
だって今週どれぐらいの収入があるの？
ちょっと先週から始めたばっかなんですけど、先週ちょっと、3日ぐらいやって1万6千円とかですね。
あれ1件配って、いくらだよね、
はい、そうですね、そういう携帯の。
400円ぐらいじゃない距離に、まあ、今度が新しく変わったじゃん。近距離になると安くなって、遠距離だと金が高くなるんだよね。
そうですね、はい。
うん。だいたい400円ぐらいかかるじゃん、高いのと。
そうですね、はい。
で自分でバッグいくらなの？
で、自分1件配って、低いのだと400円から、うん、まあ、結構、遠いところまで配ると、700、800円とかですね。
うん、
まあ、実質時給で考えると、うん、1000円、1100円ぐらいの。
な、自転車で回ってんの？
そうですね、自転車で回って
る。自転車ってのは向こうで用意してくれるの？自分で用意するの？
あれ、大体全部自前ですね。もしくは原付き持ってる人は原付きでやりますし。
ああ、乗り物に関しては全部自分で用意しなきゃいけないんだ。
そうですね。
わかりました。はい、住所を郵便番号から教えてもらっていいですか？
はい。101号室です。
これは賃貸分譲？
賃貸です。
住民用地ここにあるの？
はい。
住民用地ここにあるの？
あ、
何を。同じところに住民票があるの？
あ、住民票あります。住民票あります。はい。
ですね。高さん、はい、あなたは一人暮らし？
一人暮らしです。はい。
携帯何番？
はい。
携帯何番？
あ、携帯、です。
はい。自宅に固定電話ってありますか？
はないです。
はい。ウーバーイーツさんというのはインターネットのやり取りでやるの？仕事は。電話で在籍とか取れるわけ？
あ、電話の在籍がちょっと取れるかどうか。
一貫性インターネットのやり取りだよね。
そうですね、はい。アプリ上というかスマホで
登録。そうだよね。あれ、本人確認なんかどうされてるんですか？
一回ですね、こう、新宿とか秋葉原に、一応そうセンターみたいなところがありまして、そこで、一回本人確認。で、来社行かないといけないんですけど、それ以降は特に、
何でしょうか。その時に身分証提出して、身元の確認をしてもらうということなのね。
そうですね、その時に、はい。
例えば、配送所の事故なんか保証されるの？
いや、我々、その、何でしょう、こう、ウーバーイーツのアルバイトとかっていう感じではなく、携帯的にはなんかこう、請負いみたいな感じらしいんですね。なので、まあ、例えば、自転車で事故ったりとかしたときっていうのは、全部自己負担といいますか。
商品はどうなるの？
商品はですね、多分もう一回配り直しで別の配達員とかが、向かって、で、多分、ウーバーイーツが、ちょっと保証とかしたりするんだと思うんですけれども。
ああ、なるほど。わかりました。はい、大体月の収入って予定ではいくらぐらいなんですか？
予定では今12万ぐらいはこの感じだといけると思うんで。
お家賃おいくらですか？
家賃3万です。
あとで調べ、滞納とか失礼ですけどありますか？
滞納はないですね。
わかりました。
はい。
高橋さん、漢字はどう書きますね？
はい。
はしごだけでいいの？普通の高橋
でいいの？そうです。普通の高橋で、
うん、
旬がですね。
俊敏の旬？
俊敏の旬で、助が紹介の会ですね。
で、俊介ね。
はい。
身内はどうなってるの？ご両親は健在？
はい、健在です。神奈川が実家ですね。
ご両親は健在なの？
あ、はい、健在です。はい、
連絡
は
取り合ってる？
連絡は正直ちょっとほとんど取ってないですね。
ああ、身内は付き合いないってことでよろしいかな？
そうですね、はい。
あなたが今そこに高円寺に住んでるのは知らない？
高円寺に住んでるのは知らないです。
知らないね、
うん、はい。
兄弟は？
兄弟は兄二人います。
あの、連絡取ってる？
いえ、取ってないです。
うん、もう一回調べてさ、今度は必ずこっちから電話入れるから、
はい、あ、はい、
誰かあのうちを使ってる、方の紹介とかそういうのはない？
はないですね。
いさ知ってるし、あの英語使ってる人知らない？
はい、知らないです。
あ、分かった。ではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、聞いていただきました。
怖え。
三浦さん、これはこの伝説の消費者金融の中でもかなり優しい方の方です。
これで
めちゃめちゃ柔らかいです。
いや、もう僕正直今聞いてて、
はい、
自分が電話しちゃったのかなぐらい、すげえ感情移入して超怖かったんですけど。
そんな入り込みました？
怖かった。
いや、怖いだよ。なんか嘘つけない感じになっちゃうんですよ、
ね、ホイップさん自身ももう電話の声がそういう感じだもんね。
もう俺直立不動でしたからね、これ。
電話なのに、
電話なのに、電話なのに何回頭を下げたか。
いや、でもそうなる理由がすごいわかる。
で、もう7割タメ口ですしね。
そうだね。
今何やってんの？
本当に。
家賃いくら？
ね、もう全然さってやっぱね、上に立つというか。
そうなんですよ。やっぱりこう舐められてはいけない。回収に自信があるからこそのブラックにも貸しますよのスタンスですから。
なるほど、
うん。
いや、途中すごかったのはね、ホイップさんがあの自己破産のねことを正直に言った瞬間に、はい、もうそれはいいんだけどっていう。もうピシャッと。
すいませんっていう気になるよね。あんな言われ方しちゃうと。
すごいね。
そうです。
は
あ。で、まあいうことを説明して、まあ自分の属性、
うん、
借りるものとしてのこうステータスを披露しまして、それで。じゃあ一回お店にということになるかなと思ったんです。
はいはい。
一年前は結局それでお店に行きましたからね。
うんうん
う
ん、
今回は、折り返し電話がかかってきて断られてしまったということでございます。
前回の時は今のやり取りがあった後にお店に行ってるんだ。
行ってるんです。
よく行ったな。
いや、もう、めっちゃ怖かったっすよ。
俺もうその時点で怖くて、やめたってなるわ。
で、僕はお店に行ってそこの音声を取ってきて、うん、そして、お金も借りたい。
なるほど。
いうふうに思ってたんですけれども、まあやっぱり潜入工作員としてやっぱ、まだスキルが足りない。しょうもない、こんなね、電話音源だけしか披露できないっていうのはめちゃくちゃ悔やむところ。
そんなに言うほどじゃないんですけどね、結構収穫はあったと思うんですけど。
そうですか。一応、折り返しかかってきた時の、
うん、
落ちましたよの、ダメですよの、
はいはいはい、
音源の方もございますので。まあ短いですけど、ちょっと一応聞いてみましょう。
はい、はい、もしもし。
あ、高橋さんですか？
あ、はい、そうです。
あ、よろしく。
はい。
高橋さん、誰か保証人手つけられない？
保証人。なるほど。
ね、
はい。
天涯孤独だと、
はい。
ちょっと厳しいのはね。
なるほど。はい。
うん、誰か保証につけらんない？
どれ
一緒に来て、一緒に来ていただいて審査になるけどね。
あ、なるほど。そういう感じですか。
うん、うん、うん。それちょっと見つかったらまた電話くんない？
あ、わかりました。
うん、お願いしますね。
はい。
はい、すいません。
お願いします。
はい、お願いします。
あ、失礼します。
怖いね。
実にフランクでしたね。また見つかったら電話してくんない？
それをフランクという言い方でいいんですか？
とっても優しい方でしたね。うん。
天涯孤独はダメみたいですよ。
俺もまさか向こうから天涯孤独というワードが出てくるとは思いませんでしたけれどもね。あ、でも
すごいね。
間違ってないですから。
やっぱそれはもう結果的にもう貸さないと決めた時のスピードってすごいですね。
そうっすね。本当に
ズルズルしないというかね、
うん、
もうはい、もう無理だから保証人だけとにかくはい、お疲れさんっていうね。
そういうことでございます。
すごいね。
まあ、だから例えば僕がこれがちゃんと今正社員として働いていてとか、実家とちゃんとつながりがありますよとか、もうちょいステータスが上であれば、
はいはいはい、
ブラックでも自己破産者でも多分借りれたんでしょうけれども、さすがに僕の場合条件が悪すぎますね。そりゃもうほんとタンポポぐらいもうね寝なし草ですからタンポポの綿毛かっていうぐらい、うん、
そうだね。それをだから多分もう電話越しに感じるんでしょうね、うん、
こいつ血に足ついてねーっつって
ねえ、保証人をつけろというね、うん、状況がすごい言ってましたもんね。
去年はね彼女を保証人にしろって言われたんですけど、ちょっと難しいかもしれませんって言って、うん、帰ってきたんですよ。
はいはいはい、はい、うん、
あれ二村さん。
おいおい、
保証人
ふざけるなよ。
なっていただけ
たら。俺もうこの音声聞かされた後絶対嫌だよ。
ダメですか？
怖すぎるもん。
一緒にあの、池袋に店舗あるんで、一緒に行きませんか？
違うじゃん。だってさ、もうさっきのさ、あの、今電話出てくれ、ね、くれてる方の、
はい、
保証人の言い方って、
はい、
もうホイップさんがどうなろうと大丈夫、保証人がいるならっていうトーンじゃん。
そうです。絶対追い込むのスタンス。
絶対嫌だよ。あんたはそこ簡単に売ってきそうだもん、ちょっと。
去年ね、対面審査行けた時は、うん、まあ、落とされましたよね。まあ、うちはあのね、ちゃんとやっぱ、職場とかにも、督促で電話するし、うん、全然家とかも行くし。
すごいさらっとそういうこと言うんだね。
うん。もちろんね、本当にあの、返済遅れるようなことがあったら、それなりのことはしていくし、って言って。もちろんあれだよ、合法の範囲内でのね。
本当に合法なんですね。
でもやっぱりさ、お行儀のいい消費者金融とかって、うんうん、やっぱ会社にさ、
はいはい、
電話とかはさ、うん、あんまりしないんですよね。
そうですね。うんうんうんうん。
でもうちガンガンするからのスタンス。違法じゃないしっていうね。
まあね、借りてるわけだからと。
そうそうそう。
はあ。
ちなみに重々言っておきますけど、闇金じゃないんですよここは。
うん、
数店舗ちゃんとチェーン展開もしているところなんですけれども。はいはいはい、独自のスタイルを取りすぎてて、うん、結構個性的なところなんです。
スタイルがちょっとストロングスタイルというだけで。
ストロングスタイルというだけでね。
はいはいはい、なるほど。
まあ、こういう世界もあるんだっていうことを。
いやー、すごい。
ちょっとお見せできたかもしれませんけど。
いや、なかなかやっぱね、お金を借りに行くっていう行為自体が、うん、まあ今番組聞いてくださってるリスナーの、の皆様合わせて、レアケースだと思うんですよ。
うん、
だから、そもそもお金を借りるっていう行為がどういう世界なのかってことも知らない人が多いと思うんで。うん、
で今やっぱカードでさ、できちゃうじゃん。キャッシングもできるし、はい
はいはい、まあね、
誰とも合わずに、アコムとかレイクのカードも作れちゃうからね。
うんうんうんうん、そうですよね。
まあ、未だに人とのつながりを大事にしている。やっぱ人情あふれる金融屋さんですよね。
あれ一回追い詰められてる？一回追い込まれてない？
いや大丈夫です大丈夫です。誰かに言わされてるわけじゃないです。はい。洗脳されてる人の物言いでしたけどね。
本当だよ、
い
やーただド迫力だったな。いや本当に言ってもこうね、まあ、結局審査も降りてるわけじゃないから、
うん、
そして動きがある話じゃないんだけど、うん、もう十二分にその迫力と、あ、これはやばいっていう。
そう。
すごいその空気感っていうのはやっぱビシビシ伝わってきましたよ。
俺はね、お店行った時の雰囲気を伝えたかったんですけどね。
この倍でしょ？
だって後ろの方でさ、屈強な大男がさ、電話でさ、おばあちゃんさ、約束は約束だから、とりあえず一回店来てっつって。めっちゃ追い込みかけてんだもん。
怖いよ。やめなよ。
ねえ。
こっちさん、働きなよ。
いやー、悔しい。まあ、全然こぼれ話ですけれども、
はいはい、
僕はもう、本当にここにかけてるから。
うんうん。かけてるんだね。
そう。絶対ここで借りなきゃって思っていってるから、
なるほど。
信用情報をね、
うんうん。
一回綺麗にしてきまして。
ほう。
綺麗にしてきたっていうのは、僕は一回平成27年に自己破産をしているんですけれども、
うん、うんうん。
自己破産をしたら、 もう、信用情報に記載されるこう未払い未払い未払い未払いっていう記録が止まるはずなんですけど、
ほうほうほう、
それが現在も契約継続中みたいな表記になってたんですよ。
ほうほう、
それをね電話してね、うん、アコムとレイクに、
はいはいはい、
ちょっと直してくださいっていう交渉とかもしたりとか、
へー、
結構準備万端で行ったんですけれどもね。
これは何の残っちゃってるっていうのは、
そうなんです、あの自己破産をしたはずなんですけれども、うん、あのね回るらしいです、
はいはいはい、
処理が遅れたりとか、
ほう、
まあ、あとは5年で消えちゃいますから、
うんうんうん、
まあ意図してなのかそうでないのかは分かりませんけれども、うん、まあ自己破産者なんてもう消費者金融の最大の敵、
ああそうですよね、
ばっくれてるわけですからね、
そうだよね、
うんうん、なるべく長く信用情報に残しておきたいから、わざと処理を後回しにしているというパターンもあるとかないとか、
ほうほうほうほう、なるほどね、あ、じゃあそれをホイップさんはわざわざちゃんと処理して、
う
ん、
僕平成27年8月で自己破産してるので、そっから先の未払い記録は修正してください
言って、なるほど、うん、それを言ってじゃあ消してもらってで、はい、望んでると、
そうです、悔しい、もうしょうもない音源しか取ってこれなかったっていうこともそうだし何より金が借りれなかったのが一番辛い
そっちじゃねえかほぼほぼそっちだよ今感情は
まあ、
あとそういうわけさ、この音源で、
はい、
俺なんてって言ってんの、うん、ちょっともう麻痺しだしてるよ、
え？そう？
結構言ってるからね。
だって電話しかしてないよ。
いや電話しかしてない。
足も使ってないしさ。
いやそうですけど。
こんなんでアングラレポートを名乗っていいのかと思っちゃいますけど。
いやいやいや、なかなかなゾーンに行ってますから。ねえ、もうちょっと僕からパートナーの僕からすれば、
はい、
気をつけてねって思いもちょっと出てきてますもん。
何？
だからそのあんまりね行き過ぎて
本当に闇金行っちゃうんじゃないかとか、
そうホイップさんの姿がいなくなくなっちゃうみたいなね、
あ
そうはならないでくださいよ、
なるほど、いや大丈夫です、そこはちゃんと LINE わきまえてますから、
大丈夫ですか、
はい、まあ、ちょっとね1年ぐらい遠洋漁業の方に出る可能性もなくはないですけれどもベーリング海でカニ漁とかしてね
ガタガタ言いながら、
ね、ガタガタ言いまあまあまあ、何か進展があったりしましたら、またご報告させていただきたいと思います。
いや、今回もご苦労様でした。
とんでもございません。
はい、
以上、メンチョのつぶやきでございました。
ありがとうございました。